皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン岡本です。前回はオスマン帝国の2代目君主オルハンについて説明しました。彼はイスラム法の積極的な導入を行ったり、モスクやマドラサの建設をどんどん進めてイスラム国家としての体裁を整えていったって話をしましたよね。で、彼の治世の中でも他に重要なこととしてはバルカン半島側の遠征を進めたということがありました。このようにオスマン帝国の発展の足がかりを作ったオルハンですけど、彼は1362年に亡くなって、彼の遺志は彼の息子によって引き継がれることになります。ということでオルハンが亡くなった後は2人の息子が残されていたんですけど、1人がハリル、そしてもう1人がムラトという人物です。この2人のうち果たしてどちらがオルハンの遺志を継いだのかっていうのはすでに前回の最後にネタバレしてるんですけど、てかタイトルでもしてるんですけど、でもこのくだりももうすでに2回目ですけどね。これはね、ムラトの方ですね。ハリルの方はね、実は母親がテオドラなんですけど、テオドラって覚えてますかね。あのオルハンがビザンツと同盟組んで、その同盟の証として奥さんにしたビザンツ皇帝ヨハネスの娘ですね。でムラトのお母さんはというと、こちらは奴隷なんですよね。だから血統的には確実にハリルの方が後期なんですけど、でもね、オスマン帝国だけではなくイスラム国家の特徴として母親の血筋っていうのはね、王位継承の時に全く考慮されないんですよ。これがモンゴル系の王朝だとめちゃくちゃ左右されるんですけど、イスラム系はそれが全くないと。こういうところがイスラム国家が長らく繁栄できたところの一つでしょうね。ということでハリルとムラトの戦いは普通にバチバチ始まります。だけど相変わらず記録が少ないんで、この戦いの詳細な部分はわからないんですけど、でも少なくとも数年間はその争いが続いたと言われています。で結局最終的な勝利者はムラトであったと。実はですね、先ほどここの争いの詳細についてはよくわからないと言いましたけど、実のところこの詳細は年代記の編集者によって意図的に削除されたような気配があります。おそらく血なまぐさい争いが続いたんで、後世の影響としてよろしくないと思ったのか、それともムラトが人に言えないようなえぐいことをして王位を勝ち取ったのか、まあ、真相は闇の中であると。でとりあえずムラトは三代目君主ムラト一世として即位したわけですけど、早速彼は対外戦争において大活躍をすることになります。何をしたかというと、バルカン半島側の重要都市であるエディルネっていう場所を征服したんですよね。で彼はこのエディルネをオスマン国第2の首都とします。第1はアナトリア半島側の都市であるブルサですね。なんで彼はアナトリア側とバルカン側でそれぞれ核となる都市を手に入れたわけですね。なぜ2つの首都が必要だったのかというと、ちょうどその間にあるコンスタンティノープル、ここは依然としてビザンツの首都だったからですよ。だからなんだかとてもいびつな国土のように思いますよね。でこの後のオスマン公国は果たしてアナトリアとバルカンどちらを攻略していったかというと、なんと両方です。両方うまいことやるんですよ、ムラト一世は。まずアナトリア方面ですけど、実はアナトリアではそこまで武力は使ってません。何をしたかというと、大体は外交戦略ですね。アナトリアの諸公国の中でオスマンの力っていうのはだんだんと強大化してきたんで、まず弱小公国をビビらせて支配下に入れたり、あとはまあね、古今東西よくあるように政略結婚によって他の有力公国とも同盟関係を結ぶんですよ。つまりアナトリア側を何の憂いもない状態にして、バルカン半島側を今度は武力でどんどん攻略していきます。有名なとこだとビザンツの有力都市であるサロニカを攻略してエーゲ海北岸を完全に手中に置くと。あとはブルガリアの方にも進出してここも服従させることに成功します。なぜオスマンがここまで順調にキリスト圏の国をバンバンぶっ倒せたのか、そんな強いオスマン軍を支えてたのは何かっていうところですけど、実はこのムラト一世の時代にですね、オスマン史上超重要な軍団が創設されたんですよ。その名もイエニチェリという軍団です。イエニチェリっていうのはスルタンの奴隷身分によって構成された歩兵軍団です。基本的にはキリスト圏との戦争で捕虜となった人や孤児となった人たちのスルタンの奴隷として、彼らをそのまま次の戦争へとあてがったんですよね。それまでオスマン軍の主力っていうのはトルコ系ムスリム自由人から構成される騎兵部隊だったんですけど、ほらトルコ人っていうのはもともとモンゴル人たちと同じような遊牧民族ですからね。やっぱ騎兵が中心の生活をしたわけですけど、城を攻めるような時とかね、騎兵っていうのはあんまり役に立たないんですよ。なんで歩兵の重要性っていうのがどんどん増していたんですよね。 で、イエギチェリっていうのはその後のオスマン朝の発展を大いに支える一大勢力となって、支えるのみならず時には勢い持ちすぎて政治的権力を持ち始めてね、時にはスルタンと対立したり近代化を阻害したりね、まあ、オスマン600年の歴史の中で帝国を大いに支えたり揺さぶったりする勢力なわけですよ。イエギチェリの盛衰の歴史っていうのはそのままオスマン帝国の歴史とも言えちゃうわけですね。そんな超重要な一大勢力が誕生したのがこのムラト1世の時代です。ちなみにこのイエギチェリっていう名称ですけど、私が学生時代はですね、家にいるチェリーって感じで童貞集団としてこの人たちのことを覚えましたね。そしたら一発で覚えましたんでね、イエギチェリが覚えられない人はおすすめですということで、この新設された常備歩兵集団イエギチェリの早速の活躍もあって、オスマン帝国はバルカン半島側でメキメキと勢力を伸ばしていったわけですね。で、話は変わってアジア方面、実はこの時代の少し前、アナトリアのもっと東側、つまりイスラム世界の中央地帯でもとある重大な変化が起きてます。それは何かというと、イルハン朝っていうイスラム世界でも最大勢力の王朝が滅んだんですよね。オルハンの時代にはイルハン朝に降納したぐらいなんで、当時のオスマン朝からしたら文字通り到底かなわないような王朝ですね。で、イルハン朝っていうのはその名前からわかるようにモンゴル帝国の後継国家ですね。イルハン朝はモンゴル人の王国だったんですけど、土地からイスラーム化したわけですよ。で、彼らの君主はハンっていう称号を使用したんですけど、この時代だとハンを名乗るイコール偉大なるモンゴル人の帝王チンギス・ハンの後継者っていう意味合いで使われてますね。でも本来の意味だとね、もはや古代の話になりますけど、ハンっていうのは決してモンゴル系の君主だけを指す言葉ではなくて、その辺り一帯の遊牧民のトップはハンっていう称号を使ってたんですよ。なんでトルコ系の人たちもハンっていう称号は使ってたんですよ。それがモンゴル大帝国の異常な大躍進のせいで、ハンを使っていいのはチンギスの子孫だけっていうイメージがついてしまってたんですよ。これは中央アジアにおける王権の正当性に大きな影響を与えたんですよね。で、イルハン朝もその例から外れることなくモンゴル帝国の正当なる後継国家っていう扱いだったんですけど、これはね、トルコ人からしたら気に食わないわけですよね。なんでお前らがハンっていう称号を独占してたと、ハンってのはお前らのもんじゃねえんだぞ。ってことで、なんとムラト1世はイルハン朝が滅んだのをいいことに、ハンもこの時自称し始めてしまいます。これはね、あんまり大きく扱われることはないですけど、結構大きな意義だと思いますけどね。モンゴル人によって奪われていた名誉ある称号をトルコ人がこの時代になってようやく奪い返したと。ムラト1世がハンを自称し始めたことで、彼は中央アジアの遊牧民族に対する優越性を訴えて、そして相変わらずスルタンを自称していることからもイスラム世界における優越性も同時に訴えたというわけですね。まさにアジアの覇王、アジアの覇王ですね。これはまだまだ自称レベルですけどね。そんな自称覇王、いや覇王は別に自称はしてないんですけど、覇王のごとく振る舞うムラト1世も実はちょっとしたトラブルにも見舞われるんですけど、何が起きたかというと息子による反乱です。アジアの覇王であっても家庭内家族内の覇王にはね慣れてなかったってことですね。まあ、なぜ息子が反乱を起こしてきたかというと、やはり王位継承のとこですよね。ムラト1世が死んだ後、残された息子たちで争い合うわけですから、だったら隙を見て父親殺してもう自分がいち早くスルタンになってやろうと、そういう感じだったわけですよ。まあ、でもムラト1世は普通にこれを鎮圧して別の、息子のことを処刑したりはしなかったんですけど、なんと目をえぐって潰してるんですよね。そっちの方が生々しくてなんか怖いですけどね。敗れた相手の目を潰すっていうのは特にビザンツ帝国で頻繁に見られた行為らしいんですけど、それだけじゃなくてイスラム的価値観においても身体的欠損がある人物はイスラム君主になれないっていう規則があったんですよ。この規則っていうのはね、結構ガチガチで、前も言った通りイスラム法っていうのはすごく厳格に体系化されてますからね、体のどの部分がどのぐらい欠損されてたらあんたはカリフになれませんみたいなね、末恐ろしい規格が定められてるんですよね。ということで、反抗息子の目を潰したことで晴れて家庭内でも覇王となったムラト1世はさらにどんどん領土を拡大していきます。そして1389年、バルカン半島においてセルビア王と戦うんですけど、この戦いをコソボの戦いと言います。私の第一次大戦の動画を見ていただいている方はもしかしたら聞き覚えありますかね。コソボの戦い、これ最終的にセルビア負けるんですけど、この時に負けた悔しさから その日をセルビアの国恥記念日として設定したんですよね。その国恥記念日こそがあのサラエボ事件が起きた日なわけですよ。このオスマン帝国に負けたことによるセルビア人のヘイトがその後時を超えること500年、まさかのオーストリアへと向けられることになると。あの第一次大戦の動画を見てない人はあのチンプンカンプンだと思いますので、あの見てない人はね、ぜひサラエボ動画、サラエボ動画じゃない、サラエボ事件の、動画だけでも見てもらいたい。そこつながるって感じになるんで、あのマジで歴史とリビアがね語れるようになりますよ。で、まあ、ちょっと話がだいぶ脱線しちゃったんで、そろそろ戻しますけど、そのコソボの戦いでオスマン側の勝利が目前になって、セルビア人貴族が白旗上げて投降するために村と一世に近づいたまさにその時、なんと村と一世そのセルビア人にね殺されちゃうんですよね。こすいな、こすいですよね。セルビア人正々堂々戦いに負けて、でもこすい感じで相手の総大将を騙し討ちして、その割にはね勝手に恨み感じて、そのヘイトでオーストリア皇族も将来的に殺すっていうね。いいんかセルビア、それで。でまあとりあえず村と一世の野望はまさかの形で突然ついえたというわけですね。ということで今回の話はここまでとして、次回はオスマン帝国4代目君主稲妻王の異名を持つあの人物について説明したいと思います。岡本個人ツイッターアカウント開設、興味ある人は岡本歴史で検索してください。私の非生産的なつぶやきに興味ある方はぜひフォローお願いします。ではまた。